さあ、ということで始まりました。知った映画語り場でございます。8.8% の皆様、いかがお過ごしでしょうか。ブルースでございます。
ジョン・ミリアスのデリンジャーが、ついに DVD 化されますね。うひょーい、リンジェです。
すごい狭いところをお届けしていく知った映画語り場でございます。
あ、いや、ついに DVD 化するんですよ。
そう。
うん。
そう。
あの、パブリックエネミーとか言ってる場合じゃないっていう。鬼でふざけんなって。ウォーレン・オーツじゃこの野郎みたいな。
パブリックエネミーズもそんな弾けてないけどね。
うん。あなんどうでもいいね。
映画の
人。あなんどうでもよくって。もうとりあえずジョン・ミリアスのデリンジャーを見ろって話です。
なるほど。見ないといけないですね。
もうそっくりやから。もうジョン・デリンジャーそっくりやから。
まあ私はちょっと 8.8% と言いましたのがですね。
お。
な
んでしょう。
この間ちょっとウェブで見てた記事で、映画は見るが、映画館では見ない、その理由はみたいな、コラムがあって、映画を見る頻度、場所、媒体問わずっていうアンケートがあったらしいんですよ。で、まあ映画どれぐらい見んのかなって、まあ映画、興行飲んで人数で割ったらもう一人あたり1年2、3本しか見んやんけ、みたいな話やけどさ、家の
ん
込みでどんだけ見んのかなっていうの気になってさ、見てたらさ、週1本以上見るって8%。8.8%。
週1本以上、多いな。
で、月2、3本、15.2%。
はあ、
もちろん家で DVD とかテレビで見るのも込みやろうけどさ。
うん。
多いと思う。
うん。
いや、結構ね、ツイッターでピリって書いたら、もっと多いと思ってた。
週1以上の人たちが結構濃いんじゃないかな。主にさ、多分週3とかで見てる人やったらね、多分、
うん。
週7とか。
うん。ん？うん。週
7。俺も大体今週5ぐらいやから、媒体問わなければ。
媒体問わなければ。
うん、
俺でまあ週2ぐらいだけどね。週2。うん。週2、うん。週2、週3。ぐらいだから、あー、そんなもんか、と思いながら。まあ、うちのタイムラインは、だいたいその 8.8% の人がキュッと詰まってんねんな、と思いながら。
うん。そう。
うん。たまにね、客観的な目が持てなくなるよね、っていう。
そうやね。
うん。
うん、前に見た映画って聞いたら、だいたい帰ってくるのは1年前とか半年前やったり。
そう、映画館で、映画館でやるって、DVD? って。あ、で、あ、でもあれってあれって、ハリー・ポッター、あー見てないわ。え、うん、映画好きなのに？いや、
うん、まあ、というか、映画を、好きで見に行きまくって人は、少ないんやろね。なんかこの間、なんか、ツタヤに、でもその、借りに行った時に、なんか、中学生か高校生ぐらいのごっつい子らが、なんか、5人ぐらいで、
うん、
で、なんか借りようぜ、みたいな。みんなで見ようぜ、みたいな。で、なんか一人ごついガキ大将みたいなやつが、
うん、
これ面白いね、めっちゃ面白いって、この映画館で見て、って何やろうって、チラッと見たら、
うん、
あの、純真作コーナーに置いてあったツーリストで。ガーッと。まあいいよ、人の感謝は人の感謝やから。
うん。うん、まあそういうのは生温かく見守るだけやからね。
そうか、と思いながら。
まあ、そうか、と思
いこれだけ人数がいて、ってことは、うん、そうか、世間はやっぱそういうものだ、と思いながら。
うん。
本当に見てないとそうなるから。
うんうんうん。
うん。
比較するものがってやつね。
うん、そう。まあ別に、ツーリスト悪いと言ってるわけじゃないよ、僕。
うん、まあ、いや、うん、でもランキングに入ってこなかったからね。
あ、うん。うん。
比較するとそういうことってやつですよ、だから。
うん。うん、
比較できる。まあ、みんながしたいかどうかは別ですけどね。さ、したいかどうかさておき、
うん、
できるよっていうね、見てるとね。
うん、まあね。
面白いって何？こういうのが面白い。自分がこういうのが好きって分かっていくよっていう。
うん。
そこ気づけたら面白いよねっていうのはあるけど。まあこの記事の中でさ、まあ映画見に行かない理由、映画館行かない理由、やっぱり高い。家の方が楽っていうのが
50%。
高いよね。高いかな、
やっぱり。1800円だと思ってるからみんな。
うんうん、それはね。
うん。で、まあ、月1でやってくる映画で。
はい、1日の。
うん、そうそう。で、14日はまあ、まずみんな知らんし、東方会になってないとわからんから、
うん。うん。まあね、あとレディースデーは女性だけか、畜生名っていうのもあると。
そうやね。
やりようですよ、やりようですっていうのもあるんだけど、まあそこまで、 気を回すほどでもねえよっていう感じだからね、みんなは。
うん。
みんなはっていうか、社会一般的に映画ってそういうもんだよ、みたいなイメージ。うん、
オラフ年齢別に分けるとどうなんやろうね。
の。
これ年齢ごとで均等割りしてるから、だから逆に言うと全人口で言うともうちょっと偏ってるかもしれへん、ね。例えば年寄りが映画見に行く人多ければ、このグラフ随分変わってくると思う。
そうそうそう。多分
逆やとするともっと偏ることになるけど。
でもまあ、比較的若いところじゃねえかね。
若い人なんかね、やっぱり。
まあどこでアンケート取ってんっていう話ではあるけどさ。まあその二つが理由として半数以上で、その他があれですよ。なんだ。長時間座ってるのが嫌。近くに映画館がない。他の客が気になる。
長時間座ってるのが嫌っていう人は多分映画を見ない人。
映画見ない人ですよね。
うん、多分あんまりこう、的を絞っても仕方がない感じが。まあ長時間座って見るほど面白いものを見たことがないのかもしれないけど。
ワクワクしなかったんだろうね、これまでね。
うん。だって、日曜が劇場を見てても絶対映画好きにならないもん。
うん。テレビ
で見てる方がいい。あの編集されたバイオハザードを見て映画見に行こうと思わない。
うん。
あのぶつ切りの、なんか よくわからないバイオハザード3。
うん。
突然途中でランキングが入るっていう。あれ今日一番日本でその視聴率高い映画番組なの、あれ。
ですな。
あ。
ええ。で、10時から見た人用にこれまでのあらすじ入るからすごいよな。最近は。
すごいわ。あれと比べると、あの、土曜プレミアムと金曜ロードショーがいかに全、こう、なんか、善良な番組かっていうのがわかる、
う
ん。
そうそうそうそう。
土曜プレミアムの、この間なんか、クリスタルスカルの僕か。
はいはいはいはい。
使えてるビジョンズの。
うん。
こう、あれを撮って、で、まあなんか、なんとなく編集してたら、あの、CM カット、うん。ちょうど、あの、上映時間と一緒で、あ、しっかり、あの、ノーカットでやったんや、これ。
へ
ぇー。へぇーと思って。しかもあの、インディ・ジョーンズシリーズって毎回あのパラマウントのほら山あるやん。
うん。
あれに被せて次に実景が出てくるって演出になってのオープニングが。
ああ、そっかそっかそっか。
そうそう。で、必ず次に似たような形の物体が出てくるんだよね。で、4作目プレリードッグの山がこう崩れていくし。
ああ。
あれもきっちりちゃんとパラマウントのマークからやってるんですか。
そっかそっかそっか。
ちゃんとしてると思って。
テレビ版もそこちゃんと流してんねや。
うん、そうそう。に比べるとね、日曜は、
ね。まあ土曜日ちゃんと毎週映画ってわけじゃないけどね。
ああ、そうね。最近なんか、いろいろやってる。
そう、あ、こう特番枠みたいなっていうからね。
そうね、レッドカーペットやってたっけ？
あ、そうそう、だから、もうバラエティーもやるし、ドキュメンタリーもやるし、ドラマの2時間のもやるしっていう枠
だから。
都合のいい枠ですよ。
うん。
ね、まあね、まあテレビのあれは評論家いなくなったっていうのはまあ、だいぶ前からの話ではあるが。映画好きを生む形になっていないのか？
というか、淀川長司、
はいはい、
というか、長春さんの、あの、最初の解説
って説、
結構オチまで言っちゃうんやけど、いいとこまで言っちゃうんやけど、でもあれのおかげで途中まで見れるんや。
そうそうそうそう、心折れないっていうのもあるよね。
そうそう、なんか、ここら辺から面白くなってくるなってのはわかるから。
この後、すごいすごい展開があるんですねって。何が来んねやろ、ワクワクって。
そうそうそう。で、あの、あらすじ説明されても前回の、
うん。
特にそんな気持ちにはならないっていう。
うん、うん。ああ、そうね。はいはいはい。
なんか前回の編集とかしてきたり、あとあの、エイリアン vs プレデターとか1とにくっつけたりとか。
うん、うん。
ちょっと1の方は編集された方が面白かったっていう気はしてんけど。
無駄がない分。
そうそう。意外とテンポはいいと思う。
うん。まあ、どの理由としてね、見たい映画がない、上映時間が間に合わないだろうって、ね。はぁーと思って。
あ、先のグラフね。
そうそうそうそう。うん、だからまあ、基本的に、みんなそんなに映画に興味ないって話なんですよね。
まあ、そんなもんでしょ。
そんなもんですよ。だから。
うん。
うん。生活の中で優先度低いねんなっていうのが改めて感じられましたよ、と。
そうそう。あの、ロック狂いの人が、多分、あの、バンドのライブに行かない俺らを見たら、多分、
うん、うん。なんで？なんでネットで聞くだけみたいな。
そうそう。お前ら iTunes はロックばっかりやろみたいな、そういうことになるから。
そういうことですよ、
ね。うん。
それぞれの興味の差ってやつですよね。
そうです。
ブランドもんが出たら、なんかそこの新作はすぐ買うわよ、みたいな。奥様方と変わらんって話ですよね。
うん。楽しみ方も人それぞれやしね。
そうそうそう。極論。
シェイクスピアの劇見てないけど、脚本だけは全部読んだみたいな。俺も。 全然見たことないのに。新潮文庫のあの薄いやつを読んでた。
教養としてですね。まあね、だからその高いっていうのはまあ多少あるかもしれんけどさ。
うん。
あ、で、そうそう。まあ、マイル券使ったら安いっていうのは、まあ、昔からの話ですが。
うん。
マイル券ってさ、ウェブで使われへんやんか、結局。
あれもったいないね、なんか。
そう。それがですね、今度、使えるようになるんですよ。一部で。
一部で？
ええ。スパイダーマンと、スターウォーズのエピソード 1-3D。あるのか、うんうん、今度それの前売り券がインターネット座席指定できるんが誕生しました。
それどこでもできるの？それ
は ムビチケカードっていうのがあって、多分東宝シネマズだけです。
あ、そう、
うん。
これ囲い込み戦略にただな。
そうそうそうそう。ムビチケっていうのがあれでしょ、多分オンライン座席指定総合サイトみたいな、なんていうんかな、全国のが使えますみたいな。全国のラインのできますって。まあ基本はあれですけど、東宝シネマズ系と組んでるんかもしれんけどさ。
うん。
だからそのムビチケと東宝シネマズが組んで、そういうオンラインで使えるマイル券を始めましたと。
ほうほう。
多分ビットやからさ、ね、東宝シネマズ系やったらどこでも使えんちゃう？
逆に言うと全国共通ではないわけ。どこでも、
そうね、そう
ファナマイカルとかでは使えない
わけ。使えないでしょうね。でもこれを、どうなんやろな。映画館に持ってって、交換してくださいって言ったらいけんのかな、どうなんやろ。
どうなんやろ。
あ、東宝シネマズ限定前売り券。
あー、ってことはどうせ使えないやろね。
うん。どっこいどっこいですわ。
まあ、東宝ぐらい全国にあるんやったら、そんなに変わらんかもしれんけど。
うん。
あ、他の映画も結構やってんね。ムビチケカードってやつやんな。
そう。
中国の不思議な発明とかもやってんね。
おー、そこもね。たまたま今日チラシ置いてたのがスパイダーマンとスターウォーズやって。
うん、
あ、ライアーゲームを始めたか。
そうやね、高い。あ、こっちは安いんや。1300円。え、ちょっと待って。いや、中国はなんで1800円やったんやろ、今。
3D や。
あー、なるほど。
基本スパイダーマンもスターウォーズも 3D やから、1800円。
1800円か。
うん。
スパイダーマン 3D なのか。
うん。
ああ、とか、まあ、あの、ミラーズなんとかみたいな。
ミラーズエッジみたいなね。
うん。
ま、これからビッグバジェット系は基本 3D にするんやろうな。
ああ。そういう意味でリドリー・スコットさん偉いですよ。プロメテウスで、あ、3D か、あれ。3D や。
はぁはぁ。
ややし、あの人の暗い映像 3D で見るの。
最近 3D ちょっと暗くなくなってきたんやで、もう。シャッター方式ないから。
うん。で、東宝も結構変えたりして、
ね。うん、そう。
まあ、明るいぞと聞いて IMAX デジタル見に行ったらなんか、
うん。
未納の狭いとこでさ。
ああ。
IMAX 自体が小さい上に、
うん。
なんか前の座席の頭が字幕に被って見えないってい
う。なんで入れたし。
低い段差が。
なんでそこに IMAX 入れたし。
どういうことやねん。しかも互い違いじゃないからさ、頭が前にあんねやんか。今時のシネコのくせに。
今時なのに。
そう。しかも結構新しいシネコのく
せに。ええ、そうい
うことやねんと思って。でもずっと字幕見えへんかったやんか。
頑張るな、カンパターンのやつやん。
うん。まあいいんですよ。
うん。だからまあそういうちょっとオンラインで使えるのが、まあ全国、これが全国共通でできればいいなって思うよ。前売り券のおまけを取るか安さを取るかっていつも考えるからさ。安さっていうか便利さを取るかっていう。
うん。本当にカード型やねん。
そう。後ろになんか、スクラッチっていうか、銀貼ったって、それ剥がして、QR コード読んだりして、うん、そこに暗証番号入ってるから、それ打ち込んでやってくださいな、みたいな。
コンビニとかで売ってるプリペイドカードみたいなもん。
まあそうね、あれでも、あれでしょ、プレステとか、
ウィン、ああそうそう、
ニンテンド、あれ多分ね、カードだけ持って帰っても知らないから、あれお金払わなかったら使われへんね、確か。
あ、そうな
ん。うん。だから、あんなカード万引きし放題やん、言うたら。
うん。え、ああ、そうか、
ね。だから、レジ通さんかったら、効力持てへんねんって、あれ。
あ、そういうカードなんや、
うん、iTunes カードとか。
確かに適当に番号入れたら、なんかいけそうやもんね、あれ。
そう。
そういうのは防いであんねん。
そういうのは防いでます。さすがに。
なるほど。すごいね、IT 世代。 はい。
まあそんなことはさておきですよ。アカデミー賞がそろそろ発表
される。世界最大の映画の祭典、かっこ笑いが。
かっこ、かっこ、あの、日本アカデミー賞よりはまだ権威あるけどさ。
ああ、なんぼが、ね。
うん。いくらか。
うん。おめでとうされてるか、そこそこ面白いですね、それ。
うん。日本アカデミー賞、かっこ笑い笑い笑いやろかさ。
まあね。
まあ、その日本じゃなくて、間違えた。あの、アメリカのアカデミー賞今年、まあ、27日にあるわけですが、
うん、
日本時間のね。私行ってきます。
これが放送されてる頃にはもう終わってるんですけど
ね。うん、配信されて
る。
うん、今日26日になったとこなので。
うん。
私行ってきます。
いいな。
うん、コダックシアターに行くわけじゃないけどさ。
あの、若干毎年プレゼンテーターが滑りがちなあのアカデミー賞の受賞してる。去年もなんかジェームズ・フランコ滑ってたっていう。
そう。
助走して出てきてね。
なあ、滑ってなんぼなんかな、あれ。
いや、割と本気で受け狙ってる気がする。
え、今年誰やったっけ？
今年は、
ビリー・クリスタルや。そうやそうや。思い出した。
あ、あれが断ったやな、あの、誰だっけ、エディ・マーフィーか。
うん。だから、ビリー・クリスタルもう一回やりますっていう。
はいはいはい。
4年ぶり2回目みたいな感じです。もうちょい前か。と言っても、アカデミー賞の作品は、一つも見ておりません。
あれぐらい。え、作品賞はってことか。
作品賞は。
あ、え、作品賞って、今年何や？
アーティスト、ファミリーツリー、ものすごくて産んだら、ヘルプ、ヒューゴの不思議な発明、ミッドナイト・イン・パリー、マネーボール、ツリー・オブ・ライフ、戦火の馬。の9作でございます。
あー、マネーボール来損ねたしな。
うん、ツリーオブライフも興味なかったしな。
うん。ヒューゴは絶対見んねんけど。
うん、ヒューゴは絶対見るけどさ。
あと、アーティストとミッドナイトインパリは多分、特にミッドナイトインパリは多分確実に見る。
それ多分じゃないよ。
多分確実。キャッシーベースやで。今時キャッシーベースやで。
うん。
最高じゃない？
そっか、ウディアレンですよ。
あ、うん。いや、というか、なんか、あの、なんとかタランティーノさんが、うん、タランティーノさんが、なんか、大絶賛してて、これ。
うん。
うん、めっちゃ楽しみっていう。あの人絶賛した映画、とりあえず見るってい
う。うんうんうん、それはわかる。
うん。
キャッシーベイツで俺最近何見たっけな？一番最近。
うん、ミザリーや
な。なんかで見たなっていうぐらいで、本当に覚えてないって。あ、今日あれや、タイタニックの予告で見たわ。
タイタニックってあの、3D の。
3D の。
本当に 3D 化すんねんな、あれ。あれなんか、俺、ネタやと思っててさ。
ガチですよ。
なんか映画館行ったらなんか、チラシが置いてあってさ。
びっくりした、予告で、アバターの監督が送るって。おぉって思いながら。あと、間違ってはいないって思いながら。
なんか修正したりすんの？なんか、あのルーカスさんみたいに。
多分してんちゃう？
してんの、うん、うん。なんか降ってくる人は 3D っていう。
こっちに落ちてくるよみたいな。
そうそうそう。
バトルロワイヤル 3D ちゃうねんから。
とにかくあの、沈む側と逆側にいると確実にあの、落下死するから、あの、船って、うん。なんかもうさっき飛び込んだ方がまだマシらしい。
ああ。
うん。それでも死ぬけど。
まあね、寒くて死んでるからね。
いや、そうか、あれが 3D か。
うん。
なんかあの、ネタ CM みたいなんで、誰か作ったファンが。あの、シンドラーのリスト、
うん、
3D っていうネタ CM があって。なんかあの、煙がモワーって出てきて、映画館の子らがみんなうわーってびっくりしてるっていう。
なんもありへんやん。
やったら笑える CM があって。そっか、でもタイタニックみたいなのもやんねんな。
そうそうそうそう。まあタイタニックはまあさておき、まあ今年のね、そういうアカデミー賞にちょっと行って、一応パブリックビューイング見れんねんけどなぁと思いながら。
ああ、知ってらっしゃ
る。うん。と思いながら、なんかそんなにときめいていない自分もいて。
まあね、なんか監督賞受賞した人みんな鼻大きい人ばっかりやし。少しフリーアレンあたりが特に。
まあ向こうの人そういう感じやろうけどさ。
うん、フリー D で。
そしてテレンス・マリックってこんな顔やってんやって初めて見たけどね。
ああ、なんか、インディ・ジョーンズのパパっぽいよね。 この写真やと。
そうそう。アウトドア好きなんやなって。だってほんと興味あんの、ジョナヒルが撮るかなぐらいからね。助演男優賞。
ジョナヒルな。撮らへんやろ。
撮れへんやろけどな。
撮れへんやろ。
撮れへん。おじいちゃんが撮るよと。おじいちゃんのどれかが撮るよ。
クリストファー・プラマーはどれでかと思ったら人生はビギナーズよね。
うん。さすがにね。
ドラゴンタツーやないんやね。
うん。
さすがに。
さすがに。
あ、マックス・フォン・シドウも、へぇ。
うん。
確かこの人って撮ってないよ。
あ、そうなの？
多分。
こんな経緯来てたら一回ぐらい撮ってもいいんじゃん。っていうことで今回もらえるとか。
ノミネートだけやな、やっぱり。
ペレ。
ペレってずいぶん懐かしい。だからね、この人撮ってない。なんか結構濃い演技を。というか、エクソシストの73年という昔から、なんかあんまり変わっていないような気がする人っていう。なんか最初からおじいちゃんの役。
うんうんうん。そしてニック・ノルティが大きくなってると思ってさ。
ああ、ごつい。で
も。もともとごついねんけど、なんか幅が。
ああ、うん。
48時間が懐かしい。
ああ、懐かしいね。48時間2とか映画もあったけど。
パート2ね。おっぱいの間からバイク飛び出してくるやつ、ね、
ああ、ウォルターヒルやっちゃったな、みたいな。
いや、そういうもんじゃない。
うん。
48時間でそういうもんじゃない。
うん。まあ、本指導じゃないかな。このメンツやと。だってこれ明らかにさ、そろそろ上げてやろうかなメンツが。
うん。
ちょいちょい並んでる。
並んでるんでね。主演男優賞もそろそろジョージ・クルーニーみたいな。
ジョージ・クルーニーな。ジョージ・クルーニーが取るか、うん、ディカプリオが取るかっていう、俺の中で。
ディカプリオ今回上がってないよ。
そうやね。いや、だから。
あ、そろそろ枠。
そうそう。なんか、毎回ノミネートされねんけど、うん、いい映画が出てくると、
うん。
でもなんか、なんか最初からアウト・オブ・ガン中な気がするって、
うんうんうん。そろそろ枠でいつも入ってるからね。
そうそうそう。各映画会社がオスから入ってるだけみたいな。
かわいそうな人たち。
そう。多分ね、二人とも悪役を、いかにも普段と違う感じのキャラをやらないから。
うん。いい作品でってことね。
そうそうそう。多分、ディカプリオなんかは次のタランティーノの映画で悪役をやるから。
ジャンコ・ハンチー一度。
来るんじゃないかな。
それでアカデミーとっても、助演男優賞
助演やろね。
うん。
ずっと眉間にしわ寄せてるけど。
うん。すごい楽しみなんですけど。
すごい楽しみやね。ちょっとウィル・スミスが降りたって聞いて、まあ。
やったと思ったけど。
やったなよね。
なんか、若干うるさい感じがする。
ああ、まあ。
うん。
もうメインブラック3は楽しみです。
ああ、まあ、そっちはね。そっち
は。あれなんない平行世界に行っちゃう話。
過去に戻んやろ？
いや、なんか最初になんか、現代のはずやねんけど、K が40年前に死にましたって言われてるシーンがあって。多分やけど、40年前に K が死んでしまった現代に来たんじゃない？
ああ。
そう、多分そうやと思うんだけど。で、過去に戻るっていう。で、なんかタイムジャンプだとかって、ビルの頂上から、なんか、突き落とされるっていう。で、行ったらなんか、ジョシュ・ブローリンが、なんか、ぶっつりした顔してる。
若い時の K です。
そうそう。
あ、そんなことは言えへんけど、俺が K だが、みたいな。若い時の系列ってどんだけメタやねんお前
知ってるんかって、
うん、
あれはちょっと楽しみだ、ね、なんかジョシュ・ブローリンとコメディ・ジョーンズっていう並びがなんとなく今後も続いていきそうな予感がするねんけどテキサスっぽい
田舎のジジイと、
うん、
あ、そうか、主演女優賞でルーニー・マーラー上がってんねや。
そうやで。
へぇ、
まあ、なんていうか、あれだけやったら取ってもいいかなという気はしなくはないねんけど、あれだけ。
努力賞。
努力賞。
そして何度目がメリル・ストリープやね。
まあ、この人取らへんやろ。
となると、もうミシェル・ウィリアムズしかないで。
ああ、マリリン・モンローの。
そう。
スカーレット・ヨハンソンがもうちょっと痩せたらマリリン・モンローに見えてくると思うけど。まあ、痩せなくていいですけどね。
まあ、むっちりしてください。
むっちりしててください。長リーさんももうちょっとむっちりしてていいと思います。 なんか最近痩せてきました
けど。うん。なので、まあ、当日は、あの、なんか、ぜひツイートしてくださいっていう企画らしくて、見ながら、実況中継ツイート。
ええ、アカデミー賞？
アカデミー賞を映画館で見ながら。
映画館で見ながら？
そうそう。
携帯みんなが映画館でこう、カチカチやるわ
け。そう、六本木ヒルズで、東宝シネマズで、見ながら、ツイートしてくださいねっていう。推奨イベント。
カチカチやるんや。
うん。まあそんな感じでちょっとアカデミー賞に行ってきます。言い方かっこいいけどね。
アカデミー賞。うん、なんかレッドカーペット歩いてくるみたいな。そういう。あ、グレン・クローズか。この人確か受賞してない。
あの、
ワンオンワンでクルエラやってた。
エアホースワンの人ね。
あ、そうそう、あの、ハリソン・フォードの横にいつもいる。
そう。
うん。やったかな。あ、そうそう、あの、メル・ギブソン版のハムレットで、確か、あの、オカンの役をやってたハムレット。あれは結構良かった。で、あの、ヒロインの、なんか途中で死んじゃうヒロインの、あの、なんだっけ、オフィリアが、あの、ティンバートの嫁っていう。
あ、そうい
う。
ああ、そこそこそこ。
メル・ギブにヘレナ・ボナム・カーターっていう。濃いな、これ。この人の、絵が大体濃いというか、まあ、そろそろアカデミー賞取るんじゃないかという。取るやろ、これ。これ、グレン・クローズやろ。
取らしとく。取らしとくって言ったらあれやけど。
取らしとくっていうか、なんか取りそうな気がするよ。
まあね、また黒人にやっとこうみたいなんてあれやからね。
あの、この人の代表作の一つって、あの、デンジャラス・リアゾンって危険な関係っていう映画があって。
ほう。
まあ、話はどうでもいいねんけど。
うん。
あの、並びがすごくって、あの、主役が、あの、グレン・クローズ、マルコビ、ミシェル・ファイファー、キアヌ・リーブ、ユマ・サーマンっていう。誰が並べてん、それっていう。面白いですけど。
あ、面白いね。
面白い。あの、なんかね、あの、すごい、満腹感がある。
へえ、まあそんな系いりゃ、なんかそんな気にはなるけどさ。へえ、でも全然見たい気にはなれへんけどね。
あ、そう。
なんか、なんとなし。
なんかこの手の、なんかよく映画化される文芸系なやつって、オールスターで満腹感っていうので、ケネス・ブラナーが昔撮ったあの、から騒ぎっていう映画があって。あれ面白いです。ケネス・ブラナー、マイケル・キートン、キアヌ・リーブス、エマ・トンプソン、ジンクル・ワシントンって。
出しとけ
って。誰が並べてんっていう、またこれも。
なんというプロデューサー判断？
なんか昔、キアヌ・リーブスってよく脇に回ってた。なんか脇で座ってる
っていうイ
メージがあるね、この頃。
うん。まあ、主演、やったかてって話だからね。なんか、最近も。
最近なんかやったっけ？あれポシャった？
浪人？
違う、悪魔倒す話。
悪魔を倒す？あれの2？
あれの2ってやんのあれ。
いや、全然聞いてない、あれ。
あの、コンスタンティンか。
そう。
ずっとタバコ吸ってゲホゲホ言ってるって。
うん。やめといたらいいのにって、ね。
あの、絶対あれはあの、なんか、禁煙パッチかなんかの会社がスポンサーやってる。あれの2ちょっと楽しみ。あの、好きやったのは最後のオチと、
うん、
あの、なんか十字型の、
はいはいはい。
金色のショットガン、
うん。ギミックだけって。
ギミックだけって。
だって、あとだって最近あれも地球が静止する日でロボットやもん。
ああ、やってたね。あの、クラとバラサに行くと、って言ってた、
うん。そう。で、次は鳴り物入りで、47ローニーやから。
あれは絶対に面白くないやろ。
うん。
なんかあの、もうちょっとはったけたものを想像しててんけど、なんかビジュアルを見るとそうじゃない。
うん、めっちゃ日本やんっていうね。
うん。そうか、ガチでやるんやと思う。それは多分外れるパターン。
うん。日本人が響かないやつやからっていう。まあいいですけどね。
ですけどね。
興味
ない。全員、なんか、だからさ、あの、
うん、
荒野の、荒野の七人みたいに、なんか、西部劇化するとかさ。
そう。そっちかなと思ってて、俺も。
そう、武士道とか全部もう忘れて、とりあえず、なんか、プロットだけ撮るっていう。
そう。でも、監督はね、もしかしたら好きな感じかもしらんね、俺は。あの、短編昔やってた、 人でさ、結構ウェブで見たことあるかもしらん。カール・リンシュ監督の、なんかロボットが出てくるやつで。
はあ、
これは、絵も言えない感じなんですけども。
っていうか、これ、カール・リンシュってあれやろ？だから、リドリー・スコットの部下やろ、これ。
あ、そうなん？
そうそう、彼のなんとかいう CM 会社で働いてて、
監督。そうね。そこで勉強してんねや。
で、そもそもあれや、エイリアン、プロメテウスの監督、この人のはずやった。
もともと？
うん。
あ、そうなん。で、浪人やるから、すませんって言った
ん。うん、違うと。多分やけど、リドリー・スコットが作らないと予算下りなかったんじ
ゃ。ああ、そっか。
250億円だからな、今回。うん。
かけすぎじゃん。
ああ、かけなあかんやろ。あの人多分やけど、いや、想像やで、これ想像やねんけど、エイリアン作った後、エイリアン2でなんか、ジェームズ・キャメロンがリドリー・スコット超えたみたいな感じになっちゃったやん。
はいはいはい。
で、多分やけど、ちょっと悔しいね。
ああ、俺が作ったやつやのに。
そうそうそう。で、今回、エイリアンシリーズの1に、こう、話を引き戻してちょっと。で、しかもアバターを超える 3D 予算で、超えてやろう、みたいな。超えれねえよっていう、多分。工業的には超えれねえよっていう。
あれは、
アバター超えるのは無理やろ。ジェームズキャメロン以外には無理やで。
またカメラ作らな、無理や。
今度は 4D で来るから、匂い付きで。
すげえ、風が吹いているってなる。別にそういうのいらないです。映画館泣かせです。
ええ。
そういうつながりがあったのね。
そうです。
そこまでは知らなかったですわ。
スコット・フリーって結構、社員がいて、なんとかいう日本の、なんだっけ、キャシャーの人。
キリアン。
キリアンも確かそうかもしれない。
へー。パートタイマー？
いや、というか、多分やけど、世界の、なんか結構ビジュアル重視な CM 監督の人たちは、あそこに結構いる。
へ
ぇー。トニー・スコットはあそこの人やし。
まあ、それは兄弟やからな。
兄弟でね。儲けてねやろな、きっと。リドリー・スコットとトニー・スコットの映画から必ず最初にスコット・フリーって出る。
うん、うん。
あの会社。
なるほどね。まあ、アカデミー賞を見るにあたってなんか、うるさくてありえないのに見とこうかなと思ったけど、めんどくさいからもういいやと思って今日は、メランコリアとタッカード・デール見てきました。
ラ・フォントリア。
フォントリア。
本当にゃ、どうやった？
本当にゃ、客層が前回と全然違ったよ。
はぁ、
当然なんですけどね。
今回予告だけ見るとなんかアルマゲドンかな
って。まあ、地球が滅びますよっていう。プラス、うん、映像美ってやつやん。
あ、そうか。
でーれーっていう、楽で。
はぁ、
予告見てない？
見てない。
見とけよ。予告だけ見とけよ。ということで今見てください。
ラフォントリアが苦手でさ、俺。
うん、別に俺も得意ってわけじゃないよ。
アンチクラスまだ見てないか。キルスティンダンスだよね、それ。
うん。脱ぐよ。
おう。
なんかポイントになるかなと思って言ってみたけど。まあ言うたらキルスティンダンスとか結婚しますよと。で、その時に、だんだん星が近づいてきますよと。
ああ、妖精ゴラスが。
ああ、うん、メランコリアが。
ああ、妖精ゴラスが。うん、で、あれやろ、北極か南極にロケットブースターつけて逃げる話やろ。地球ごとゴー。
ゴ
ー。で、また戻ってくるっていう。
地軸ずらすとかじゃないですから。
あ、そう。
うん、残念ながらそういうのじゃなくて。
うん、爆破しに行ったりもしない。
うん、別にロケット飛んだりしないやつです。
あと。
ずっとゴルフ場で話進むやつだから。
へぇー。
シャロットさんか。
ベンズブーさん。
うん。がお姉さんで。
は
あ。で、お姉さんの旦那さんが、キーファ・サザーランド。
なるほど。
うん。で、サザーランドさんは金持ちのところの坊ちゃんで、
うん。
まあ、金持ちな生活してて、まあ、妹の結婚式やからっていうので、そこからお金出して、まあ、大きい結婚式するけどもっていう話なんですよ。で、まあ、主人公のキルスティン・ダンストンなんか若干心病んでて。
ああ。
病んでて、なんやろ、なんていうか、もう、 多分見えへんやろか言うけどさ、
うん、
結婚式を台無しにしちゃうわけですよ。
ああ、うつなん。
うつです。
ああ、うつなんやね、よ、うん。
で、お姉ちゃんは比較的今回は、常識人な感じで。
はあ、はあ。
で、まず、あ、一部がキリスティン・ダンストンの結婚式みたいな。で、二部がお姉ちゃん視点の話で、結婚式行こうって言って、本当に星が近づいてくるわ。大丈夫なのあなたみたいな。
うん。
ああ、大丈夫だよ、大丈夫だよって言ってたけど、ドシャーンみたいな。
ああ、大丈夫やと、って、小山力也の声で。
大丈夫だ、まあいいやみたいな、そんなんじゃないですから。
あの人、パート2ではいいことになるから
ね。いいこと？
いいことじゃないけど、まあ、より冷酷になってく
るからね。ああ、そういうことね。
そう。
フェイトの話をしたら負けが分からなくなるよ。
あ、そう。フェイトゼロ面白いから皆さんブルーレイボックスを買いましょう。3万円で買えちゃうよ、1シーズン。
それは安いのか高いのか。
うん。高いね。
高いね。じゃなくてです、メランコリアなんですけども、まあ、最初の始まって5分ぐらいが超綺麗な。
あ、綺麗。
うん。予告で流してる感じの、なんていうかね、超高速撮影の美しい感じなんですよ。
ああ。
フォントリアーさんのこだわりのこだわりのみたいな。
超スローみたいな。
うん。
で、
それを見、そのシーンだけで大体のストーリーがわかるっていう話で、この後こういうことになんねんなーって。
ああ。最初に予感させちゃうわけ。
そうそうそうそうそう。でも、まあその後まあ何やるかにはあったけど、まあ、うん、最終的にそこで、やっぱり最初の5分の中でも地球が、メランコリアさんとぶつかるシーンまであんのよ。
うんうん。
あ、え、ぶつかんの？と思ってたらほんまにぶつかんねんな。最後の最後に。
で、
そこの盛り上がりったらないよ。
映像的に。
映像的に。映像的にっていうか、音的にも。
へ、
映画館じゃないとあれは楽しめないです。そこは映画館に行こうキャンペーンじゃないけどさ、
ほう、
そのシーンだけで俺満足して帰れた。
予告編見てんねんけどさ、
うん、
キルスティンダンスとか絶対サムライミが撮ったより綺麗って。
そうそうそうそうそう、
やっぱあの人てかサムライミは女性の撮り方が下手やったな。
うん、
機械のことだけど、
うん、
あ、そう、へえ。
そしてキリスティンダンスを脱ぐと。
まあまあ、それはええねんけど。
月光浴みたいなことするから。全裸で。
ウィネス・パルトローやったらちょっと行ったかもしれんけど。その売りで行ったかもしれ
ん
けど。
パルトローはお姉ちゃん役やな、やるとしたらな。
ああ、顔似てるやん、なんかちょっと。
うん。ダンスこと。金髪系で。
ああ、じゃあ、うん、見るかもしれません。
うん、気が向いたら行ってください。
うん。来月ヒューゴと、
うん、
なんだっけ、なんとか言う、
何、シェーム、シェーム、シェーム、シェームは響かなかったと。
うん、全然。
あ、そう、
なんか見に行くね。シャーロックホームズ。
ああ、
シャーロックホームズはとってもいいんだけど。
どうやね、
なんかその辺見に行くわ。あと4月のジョン・カーターが楽しみだ。
そんなに、
え、あれ、絶対楽しみやろ。
ディズニーのタイタンみたいなやつやろ。
あ、そうそう。でも、あれ原作超面白いし、あれ、火星のプリンス。
え、でもディズニーのタイタンみたいなやつやで。
え、でも監督あれやで、ウォーリーの人やで。
あ、マジで。
マジで。ウォーリーと、ピクサーの人やで。
ごめん、ちょっと今揺れた。
うん、絶対面白いと思うね、これ。俺の中で期待度 96% ぐらい。
たっけ。
テントマト調べやけど。
タッケと、もう見る前からトマトジュクジュクやん。
そうそう。多分これ以上のものは出てこないような気がするんだけど。
マジでか。
この今の期待以上のものは出てこないんだけど。
マジでか。
マジなんですよ。これはね、日本で全然多分売れない気がするんだけど。
うん。
全然宣伝してないからね、今の時点で。
うん。ディズニーなのに。
うん。
だってこの人、ガンビットの人やろ。
うん。まあ、絶対に誰も、こう、期待してないっていう。
今の今まで俺全然期待しなかった。
で、原作、そうや、火星のプリンセスってタイトルにしないと、
ええ、
日本人の原作を読んでる人はわからないんですよ。ジョン・カーターだけだと結構危ういところがある。
火星のプリンスの主人公の名前がジョン・カーターなの？
そうそう。で、現代は確かにジョン・カーターって入ってるんやけど。日本では火星のプリンスって小説やから。
なるほどね。
ファンタジーというかなんか変な話や。
うん。
なんかあの、ほら、全然これはあの、プラス情報にはならないねんけど。
うん。
アバターのパクリみたいなパッケージの、うん、アルバトロスかどっかの
出して、はいはいはいはい、
アバター・オブ・マーズっていう映画、
あ、はいはい、あった。
DVD コーナーによく並んでる、
うん。
あれは一応実は火星のプリンセスの映画もある。
マジっすか。
まあ本当にくだらない映画っぽいから見てない。
あれ火星のプリンセスね。あ、言われてみれば。
なんかあの、トレーシー・ローズっていう、なんか、自動ポールの問題になった方が。
主人公、ジョン・カーターや。
あ、そうそう。まあ、とにかく、多分、これは期待度高め。
すげえ、全然気に求めてなかった。むしろ、タイタンの次のやつの方が、って思った。
うん。
クリーチャーの感じが、そっちの方がいいな。
ああ、今回のクリーチャーはね、でかいし。
そうそうそう、でかいのはいい。
ボックスでやってる感じがある。
頑張ってる。
ゲームっぽいね。悪く言えば。
うん。それは仕方ない。
タイタン。ね、なんやろ、もうちょっと怪獣に愛嬌あってもいいんちゃうかと、俺は思うけど。やっぱり
うん、
ハリハウゼン版の怪獣って結構愛嬌が
ある。ああ、まあね。かわいげじゃないけど、気もかわいいじゃないけどさ。
そうそう。最近の映画の、向こうの映画の、
うん。
怪獣ってちょっと愛嬌足りないから。ギレルモぐらいやから。ギレルモと、ピージャックぐらいやから、ちゃんとやって。
それで育った人ってことね、完全に。
うん。ヒルバーグも結構やるけど、宇宙戦争のトライポッドとか、実は結構可愛いし。なんか、ちょいちょい愛嬌のある動きをするから。
そうね、そういうの大事ね。
大事やと思う。
あと来月って言うと、イプマンあるよ、また。
ああ、あれ、序章とかいうやつ。
誕生。
うん、誕生。序章は前の一作ね。
そうそうそう。ちょっと違うけどね。
なんかスタッフも違うねんけど、ただサモハンが、
そう、サモハンは。
色つけてて、多分それなりのものって。
いや、またリンチェさんは行けはんねやろなぁと思いながら。
行くんかな。
少なくとも見はするやろ。
多分ね。
俺がシェイムが気になってると思う。裏で。
裏で。もうね、これ何が問題って、もう5月にブルーレイが発売決定してるって。
あ、そうなの？
そう。前のイップマンもこんな感じだったけど。あ、そうそう。カンフーといえば全然関係ないんだけど。
うん。
ジャッキー・チェンのシティハンターがあるじゃないですか。
ああ、はいはいはいはい。
チュンリーになるやつ、
ジャッキー。チュンリーになるやつって。全然それ大事な要素じゃないけどね。
一番印象残るとこやろ、あれ。
うん、知ってるよ。筐体に突っ込んだら変身するってですね。
そうそう、敵は剣でした。アメリカのジャッキー2の人が編集したジャッキーチェンベストバウトの中に入ってるからなぜか。
みんな覚えてはいるけど、ね、
これ入れるんや。まあ、それはいいとして、あれがついに DVD 化するんです
。え、してなかったのあれ。
してないね。
してないことがまず驚きや。
今までしてなくて、で、なんか ARC とかいうなんかよくわからない、多分パブリックドメインとか扱ってる会社から出ねんけど、500円で。
そうね、普通に。出るっちゃうんや。
しかも関東語はついてなくて、うん、日本語だけや
ねん。なんでやねん。
多分やけど、やから VHS をぶっこ抜いたんじゃないかっていう。
うん、
VHS かテレビのやつを。だから画質は多分大したことないねんけど。
うん、まあ見れるってことで。
そうそう。多分なんとなく、これは前発売してたバッドテイストの、
うんうん、
パブリック版っぽいやつで、
ダメなやつ。
ひょっとすると消える可能性がある。
うん、だって、声優さんのやつはあかんでしょっていうところね。
うん。どうなってるんかなと思って、ね。で、まあ一応予約してるんです。予約とか、なんか注文したけど、なんかなかなか支払い番号が来ない。あ、来てた。G メールに来てた。
まあいいや。ありがとうございますか。
ああ、どうも、う
ん、ね。
あ、来てた。別の映画やな。
あ、知らんがな、もう。
レッドアフガンって面白い映画があって
た。何それ。
え、なんか、なんやろ。激突戦争版みたいなやつで。
うん。
うん、なんか、あの、アフガン侵攻の話で、で、なんか単独行動してた戦車が、
はいはいはい、
アフガンの集落みたいなのを攻撃してめちゃくちゃにして、そこの首長を殺してしまう。
パニック映画って書いてある。
パニック映画、そうそう。で、あの、そこの首長の息子かなんかが、確か。
うん。
怒って。
うん。
で、あの、あいつら許せんやろって言って、RPG 担いで、追いかけるんですよ、戦車を。
うん。後
ろから。で、もうひたすらギリラに狙われ続けるっていう戦車が。孤立無援の一台の戦車がギリラに狙われ続けるっていう、それだけの映画やねんけど。面白いんですよ、これが。もうね、あの T62 っていう、ちょっと今忘れ去られかけた戦車が、もう萌え萌えで、こいつが、やばいんですよ。
T62?
うん。あの、これ、最近なんか、あの、
なんかまあ戦車っていう感じの戦車やけどな。
そうそうそう。あの、最近はもう、古谷から、よく第三国に流れてるやつが映像に出てるけど、テレビとかで。あの、北朝鮮がなんか、天孫だったっけ、そんな名前で運用してんねんけど。うん、まあ、あの、その戦車は萌え萌えなんですよ。もうね、萌えアングルって言ってるんですよ。PV かってぐらいの。
はぁ、
あ。まあ、そんな映画の DVD をなんとなく見たくなって注文したわけです。ちなみにこの監督は後でウォーターワールドを撮って沈没してます。
あー、そんな監督なのね。
うん。まあ、監督としては復活してるみたいだけどね。あの、トリスタンとイゾルデとかいうリドリー・スコットのプロデューサーの映画。フランコ先生のね。
へ
え。まあ、とにかくその映画を注文して、まあ、面白いから、皆さん、見ましょうよ、ね。
レンタルしてたら見る。
レンタルしてるしてる。多分ソニーから DVD 出てる。
おぉ。いや、まあ、3月、実はちょっと気になってるのが、トロールハンターっていう映画があってさ。
これやんねんな。
うん。
びっくりしてんけど。
そう。
これは DVD フルならへんやん。
そう。しかも東方系でやるからさ、おぉ、と思いながら。
なんか、あの、ミニシアター、系列に行くんかなと思ってたら、普通に東方にチラシが。
ヒューマントラストぐらいかなと思ってたのにさ。まあ、日劇やからあれやけどさ。
いやー、この猛烈に、
うん、
なんか、悪趣味なデザイン。
うん、
トロールの。しかも、なんか、思ってるよりずっとでかいっていう。足の間くぐっていく。
まあ、怪獣たちのいるところ的なデザインではあるけどさ。
ああ、もさもさしてるね。うん、絵本やと可愛いか。
あ、怪獣
たち、ね、絵本にするとね。日本にすると多分水彩で綺麗になるけど、
はいはい、
ああいいなこれ。
そうなんか良さそう。
多分そこそこ面白いらしいからこれなんか話、うん、リメイクすんねん。やめとけよ。ハリウッドめ。
ハリウッドネタなさすぎやろ。
2014年リメイク、クリス・コロンバス制作組織やで。やめとけよ。
困りすぎやろ。
すごいねこの困り方。ドラゴンタトゥーの女を一瞬でリメイクして、しかもその監督がフィンチャーっていう。
そうそうそうそうそう。
まあ、その話は次回しますけど。あの、ジャッキーさんが話したくて話したくて仕方ない。
うん。話したくて仕方ないけど時間がないって。
うん。
大丈夫。置いといてあげるから。
この次ってことはもう旬が過ぎまくってる頃やな。
流すときはね。
うん。
まあね、実際、ドラゴンタトゥーよりタイムの方が人入ってるからね。
ああ、タイムね。
うん。
あれはなんか衝撃のオチみたいな感じを売りにしてんの、あれは日本では。違うんや。なんか、何を売りにしてんの、あれは。
マリコ様。
篠田マリコ。
AKB のマリコ様ですよ。
ああ。
吹き替え。篠田マリコ。
そうなんで客入んの？
知らん。それは違うと思うけど。入ってる理由はそれとは。違うとは思うけど。
てか多分、シナのマリコとくっつけて宣伝してるからみんな、なんか見るんやろね。
そうそう、宣伝で出やすくなっているのさ。
頭に名前が残るんやろ、
まあ、前々から結構ずっと予告流してて、あ、やっとやんねやっていう感じやんか。
うん、そうやね。
映画館を。
だって俺も DVD 出てるんかなと思ってたら映画館でっていう。
通い詰めてる。
今ってい
う。私としたら。
で、インパレックなんや。
うん、初日とかはプレゼントとして、あの、ポストカードプレゼント。映画のビジュアルの、ポスターの、うん。と思ったら、女優さんところが篠田麻里子になってるって。わーおと思って。吹き替えの人がそこに入んねや、と思って。まさしく上から麻里子やな。
お
う。おう。
おう。
はい。
あのポスターは何なんやろうね、ほんまに。
うん。まあ、それで、ファンが来ればよかろうもん。
すごいな。
ね、いいですけどね。正しいから、宣伝としては。
あの、この監督限定で言えば、あのガタカの時にもうちょっと宣伝してほしかった。
ガタカがね、まあでも DVD でみんながすげえすげえすげえすげえって言うからね。
ああ、まあ。
言ってるか、言うっていうか言ってるからね、今。
そうやね。でもこの人の経歴の中で多分一番面白いのがガタカとトゥルーマンショーっていう。トゥルーマンショーはまあ脚本だけになっちゃったけど、あの、なんか大きい映画でジムキャリーやから任せられんお前はとか言われて。で、なんか、ピーター・ウィアーって、あの、真面目な監督がついたんで、うん、まあ、あれはあれでいいねんけど。
うんうんうん。ね、
あ、そうか。客入ってんねんな、これ。
うん。
そうか。日本でそんなに名前は売れてない主役とかでも、
うん。
そういう風にして売れるんやね。
そういうことです。
いいね。もうポスター全部吹き替えの、なんか、芸能人来ちゃえばいいんだもん、主役も。
あれ、出てこないんですかってなるよ、それ。出てきませんよ。まあ、たまたまあれよ、確か、なんか、主人公とか25歳か24歳止まるっていう設定やからさ。
はいはい。
死の黙り子が24歳やったって、そんな感じなんですよ。
ああ、なる
ほど。あと、タッカーとデールは面白かったです。
タッカーとデールって何だっけ？
シューマントラストシネマ、渋谷だけでやっている未体験の映画シリーズみたいなのがあって、
ああ
本来であれば DVD スルーになりそうな映画をかけちゃうっていう企画。
ほう、いい企画やね。
うん、素晴らしい企画です。まあそういうの N 支部やもやったりするけど、もうちょっとライトな感じで作品をお送りしているのがこの、まあ、ヒューマントラストシネマで、
うん、
まあざっくり言うとホラーコメディです。
殺人鬼の二人みたいな。
そうそうそう。田舎者のタッカーさんとデイル君、タッカーさんとデイル君でいいかな、がおって、
うん、
まあ、おんねんけど、そこにっていうか、同じタイミングで、大学生のワキャワキャ軍団が、キャンプやるぜ、ヒュー、ビールだ、ヒューっていう若者が来て、タッカーとデイルを、森の殺人鬼と勘違いして、
ジェイソンと。
そうそうそうそう。で、たまたま湖で泳いでたところ、女の子が一人足滑らせて、岩場で頭打ったから、それを助けたタッカーとデイルが連れて帰ったとこを見て、あいつらが、彼女を連れて帰って食うんだみたいになって、助けに行くぜ
それ大学生が頭悪いだけ
じゃん。それだけの話。
そう。
そっから起こる、本当に史上最悪の事態。
DVD スルーになったら見よう。ほぼスルー。
スルーじゃないけどね。うん、
ほぼスルーや
ん。DVD になるのかな、そんなすぐに。っていう感じ。
ああ。
まあ、早めにやった方がいいよね、これ。まあ、すごい短い。やっぱ90分ないぐらいのさ。まあ、こういうのは短くていいねんけど。まあ、前評判で聞いてたんが、ショー・オブ・ザ・デッドを超えたみたいなさ。
どう？
いや、超えてないけどさ。
あ、そうか。
まあその何スラッシャー映画のメタなネタをやってみたりとかはあって、
はいはい、
で立場が入れ替わるっていうとこ良かったし、
はいはい、
あとオープニングとエンディングがうまいこと話つながってるなっていうのもあるけど、まあもうちょっとそこはうまいことやる方法あったなとは思いながらも、でも面白いことつながってるなっていうのもあるし、うん、いやアイディア賞ですよ。いいアイディア賞が、受賞作品、アイディア賞です。
だそうですよ、皆さん。
そうですよ、2012年アイディア賞ですよ、多分。そして、まあ、言うてる間に終わっちゃうっていうね。
あともこれが配信される頃にはもう1日1回になってる。もう1回？
いや、今2回。
あ、そう。
うん、多分ね。
すごいね、この映画館なんか。この授業、
うん。今週
いっぱい2回。の映画と前の映画をやってるって。
そうそうそう。トワイライトが今日からよかったのに。マジっすかと。アフロ田中とトワイライトがメインっすかと。そ そう、最近渋谷のミニシアターがちょくちょく潰れ始めてるのよ。
うん。
で、まあ、メジャー系は東方シネマズの渋谷がリニューアルしたから、かけたり、あと東映もあるから、一応、そっち二つではかけれんねんけど、
うん。
ミニシアターの行き場がなく、ミニシアター系の行き場がなくなってヒューマントラストに全部流れ込んでるっていう感じ。
へ
ぇ。シネクイントなんかスクリーン1個しかないしさ、シネマライズも1個やしさ、
うん、
N 渋谷に2個あるけど、N 渋谷やしさ。っていうことでヒューマントラストにね。
というか、シアター1個のミニシアターが生き残れんねんね、一応まだ。閉館してるとはいえ、まだあんねんね。
そうそうそうそう。まあさすが東京っていうとこですよ、そこは。
ああ。
関西やったら無理だろうけどさ。
多分ね、シネヌーボってあれなんこや。まあいいや。
うん。だってスカイビルの二つ買ってあれも二つずつある。
そうやね。しかも結構、それなりに客入ってるって、
うん。まあ、あっこしかないっていう。
そうやね。あそことテアトルやもん。しかも、ビーブルに関してはテアトルに吸収されたから。
あ、そっか。
うん。テアトルカードやで、あそこ今。
うん。新しくできたやつね。
うん。このままミニシアター全部テアトルになるんじゃないか。
テアトルもそんな元気じゃないからな、でも。
ああ。でも大阪で2つ持ってるっていう。うん、なんで大阪でっていう。
いや、でもテアトル、あれやで。東京でも言うて。テアトル新宿と銀座テアトルシネマ。あ、でも、ヒューマントラストもそう、入ってんのか、結局。
そう、ホームページしちゃうの。
有楽町と渋谷と、池袋、シネリーブルもか。だから池袋もか。
経営をなんかスリム化して、かつ、都心に集めてる。確か九州に一個あったやん、テアトル。なかったっけ？シネリーブルかよ。
シネリーブルは神戸。
いや、確かなんか、九州のミニシアターが一個潰れて、何やってんだよ。うん、そう、あ、そうそう、シネリーブル博多駅や。
あ、あったんや。
がなくなって。
スリム化していきましたな。
多分そういうこと。
うん。
非合理化していってるって。そう。まあ、確かに非合理的やからね。極めてこのミニシアターって商売。
うん。
最終的にはなんか、文館型の、なんか、シネコみたいになっちゃうんじゃないかっていう嫌な予感が。
まあ、場所だけ買い取られる感じね。
うん。
まあ、それでもね、何にせよ、わしらが見たいもん見れたらええっちゅう話なんですけど、
ね。まあね。
詰まるところは。
なぜかトロールハンターが東方でかかる時代に。絶対シネマートやと思ってた。確実にシネマートか7ゲーやと思ってた。
7ゲーっぽいな。
うん。7ゲーでちょっとだけかかる。1週間ぐらい。
いや、でも関西、あ、そうか。
あれの、
ナンバ
ビルの空気じゃないから。
ナンバの文館文館っていうか、もともと、あ、これ何やったっけ別館の。
ああ、花月の近くにあるやつ。
そうそうそうそう。あっこで流れちゃうけどね。
ああ、でもあれってもう、実質東方やろ。
そう、もう完全にシネマズのナンバの別館やから、今。
昔やったら流れるやろね。
名前を忘れてしまった。何やったっけ、
いつも和田アキ子の CM が流れる。
パチンコ屋かやろ。
そう、パチンコ屋やから、下が。かな、もう忘れてしまった。
そう。
なんか、あそこで、スターシップトゥルーパーズ3を。
見たね。
二人ぐらいで見たよ。
うん、俺もなんか別のタイミングやけど見た。
全部で客、俺含めて二人みたいな。
ほぼ貸
して。昼前やのに。
昼前からやな、それ多分。
昼前からか。うん、まず、スターシップトゥルーパーズを、3っていう微妙なビデオ映画を、日本で、うん、劇場公開するっていう、そうそう、アメリカでもやってない。
マローダーが出るよ、マローダーが。
そう。世界に先駆けて、しかもなんか金消しみたいなのついてくるっていう。
ついてたね。
ついてたよ、持ってるよ、まだ。
食玩みたいなやつ。
そうそうそう、緑色の。
何色がいいですかって3色展開してて。
ああ、してたしてた。
緑でいいです。
あれ、いつ3品のブルーレイ出んのかなと思って。スターシップトゥルーパーズぶっちゃけ1と3しか面白くないから。
うん。でもロボット付きやからね。3。
ああ。マローダーの DVD ね。
うん。
でかいのね。
いら
あれ、ちゃんとスターシップトゥルーパーズを映画化してほしいんですけど、原作の。
無理です。
そろそろ、あの、アバターっていうよく似た映画があるけれど、
うん、
あれはもう、もろやから、ええんですけど。
もう無理です。マローダ出てきたからええやん。
マローダどっちかというと、あの、アバターのあっちの方が近いから、うん、マローダというか原作のスーツ。
だから、もう多分いらないです。
いらないか。いや、あの、ジェームズ・キャメロンが彼の手腕を駆使して、片っ端からあの手の SF 映画を、SF 小説を映画化するっていうのを期待してるんやけど。
こだわり出すからもう気にないからね。
一本との。次は20年後かな、みたいな。そうそう、
一本との10年、少なくとも10年かかるから。
だんだん、あの、なんとかいう、あの、普段教授やってる、
うん、
テネスマリックみたいになってるっていう。
だからもう、あと人生で、2、3本しか取られへんやろ。
ああ。
考えると。
と一本ぐらいじゃん。
もしかしたら。
うん。アバター2やるとか、嘘言ってるけど。
プロデュースだけやろな、絶対。やって。エグゼクティブプロデューサー。だってタイタンも、レテディエからね。プロデューサー。えらい、えらいなんか、血上がってんな、思いやら。
なんか、この間、アバターが地上波で放送してて、ノンカットで。
ああ、やってた、やってた。
やってた。8時ぐらいから放送するやつ。
うん。
なんか吹き替えで、あの、なんか知らんけど、あっちの、英語音声が、副音声についてないっていうやつで。
うん。
うん。まあ、あの、すごく吹き替えが気持ち悪かったって話だけ
や
ねんけど。
ああ、テレビ版オリジナルやったってことね。
いや、オリジナルじゃないと思う。
え、多分
映画館と一緒やと思うんだけど、ね、あの、ナビ族ってなまってるというか、ちょっと発音が、あれっぽく吹き替えでもやるから、
うん、
ここ立ち入ってはいけない、みたいな。
片言のやつね。
そう、やめとけよ、っていう。やんしって、なんか、ほら、よう、あれやん、ロシアなまりとか、見てこな、関西弁でやってみるみたいな。やめとけよ。無理すんな。
うん。無理や
か。ガンゴ見に行った時も、メキシコなまりの、
はいはい、
アルフレッド・モリーナがやってる、クモ、なんか、あの、タコ先生がやってる、
うん、
あの、アルマジロがずっと関西弁で喋ってて。
あ、そうなんや。あ、うん、てか吹き替えで見に行ってんや、そこは。
うん。ああ、うん。機械でも見て。
あ、なるほどね。
勘弁してくれっていう。今度なんか、ブルーレイ出ますね。
ああ、出るからもう見ないとなと思うの。見逃したから。
見ようぜ。
うん、ぜひ見ます。
なんか、おしゃべりカメレオンの不思議な冒険とか謎の副題がついてるけど。
マジっすか。
うん、やめとけよ。
劇場で売れなかったから一手間っていうか、手こ入れされた。
うん。あの、ランゴって見たらわかるけれど、子供は多分喜ばないっていう。
うん。
ペキンパーの映画を、なんか、よだれ垂らしてみる人らがよだれ垂らす映画やから。
その人たちに気づかせないとってことですね。
そうそうそう。にも気づかせないとね。
うん。
で、あの、なんだっけな、あの、チラシとか見て
る。はいはいはい。
なんか、アロハシャツ着たランゴ。が、カメレオンが、なんか、金魚の人形抱いてる、おもちゃ抱いてる、で、あの、見つけた本当の自分みたいな、
はいはいはい、
ここで見つけた本当の自分みたいな、そんなキャッチコピーでさ、
うん、
誰が見んねん、これ。
そう。
やめとけよ。あれはむしろなんか汚いネズミのおっさんたちとかが、
うん、
すごいクオリティの CG のドアップで、汚いねん、もういいねん、それがもう。こういう映画や。
まあ、実際、あれやからね、ジョニーでって言ってるけど、言ってるけどって話だもんな。
うん。あ、そうそう、ジョニーでといえば、あの、エドワライトが新作ジョニーでらしい。
ああ、そうそうそうそう。あれもディズニーやけど。
うん。なぜ事件記者コルチャックが、あの、ディズニーから出るのかはよくわからないけど。
うん。
てか、早くナイトストーカーっていう事件記者コルチャックのパイロット版の DVD を出してください、うん、ユニバーサルさん。ユニバーサルじゃないあれ、キングレコードやね。キングレコード。
知らんわ。
お願いしますよ。あの、X ファイルの元ネタみたいなドラマで、毎回記者が 謎の事件に巻き込まれる。
ああ、まあ、ストーリーは、うん、なんかそんなんやな、そんなんですわっていうのを見たけどさ。
うん。で、一番面白いのは実はパイロット版で、
わお。
そこだけ DVD になってない。パイロット版をなんか、マシスンってあの、激突の脚本っていうか、あの、偉い人が書いてて、面白いんです。吸血鬼の話。
うんうん。
これを DVD 化してください。ジョニーでのついでに。
そういうのは多分ね、キングレコードの直接よりね、スタイに行った方がいいかもしれない。
あの、あれね、復刻。復刻高いねんけど。
うん。いや、でも復刻シリーズさ、
うん、
あれ、ピーター・ジャクソンの、ブレインデッド。
うん。
やるで。
え、いつ？
え、今度。次のシリーズで。
あ、そう、ネットの方にはまだ出てないの。
あ、売るっていうより、レンタルなんかな？どうなんやろ？
あ、復刻ってあれか。やから、レンタルの、あの、名作シリーズ。
そうそうそうそうそうそう。
へぇ、まあ、うん。はい。ねえ、あれ、正直、今出されてもらってか、ブルーレイアメリカで出てる。うん、
ああ。
うん。今から、みたいな。まあ、名作来、レンタルしてくれる分にはいいねんけど、安いから100円の日とかに借りればもっと安いし、ただいわゆるオンデマンドの、DVDR で売るやつあるやん。なんか、注文したら届くやつ。
はいはいはいはい。
あれ、なんか、一本3990円とかして。しかも注文によっては VHS ダビングみたいな。
超高い。
超高いんです。しかも、左右カットされてるみたい。画質もクソで、聞いた話やけど。
でも、
ビブリアのプレスじゃなくて。半額ならまだ考えなくもないけど。
うん。
これは、手出すんかな、みんなっていう。すごい名作揃いで、もう、うずうずしてるんやけど、やめてるっていう。なんか、暁の七人とかさ。なんかすごく秘宝系な人だっていうの映画。
はいはいはいはい。
これはこの値段でないと採算取れないかなっていう。
でしょうね。権利関係って結構大変やろうからさ。
そうなんか。そう、レンタルしないからここにあるラインナップは。しかもおそらくだけれど、ここに並んでる限り DVD 化がしないっていう。
あれ？ブレインデッド？あれ？違うかな。なんかで見てんけどな。今全然ソース見つからんなと思ってブレインデッドの。
うん、ググってもないねんけど。
そう。
もうブレインデッドって結構都心とかの大きい伝えとあるから。
うん。
でに。
うん。渋谷にはあった。
あとあれが仮に名作コーナーに並んだとして。
うん。名作じゃないっていうの
もある、ね。いや名作には違いない。確かにと大。傑作やねんけど、
うん、
みんな喜ぶかっていう問題があって。
ああ、まあね。
うん。
こんな DVD をレンタルしやすいところに置くなんてけしからんって言われたらどうしようって話。こんなグロいの、子供が見てどうするんですかって言われたらどうしよう。
まあ、子供が見てまずいやと、超宣伝しまくってたドラゴンタトゥーの女は結構まずいような気がするんけど。
でも見られるように数字下げたからね、頑張ってね。
R15 にね、モザイクかけまくってね。まあ、それの話は理解してますけど。うん。
はい。
で、要はさ、ああいう大きい映画とかって、みんな映画館に借りに行かなくても、映画館に見に行かなくても、
うん、
後で DVD で結構レンタルしたりして、
そうそうそうそう。
家族とかと見たりするわけです。
うん、うん。
で、ドラゴンタトゥーの女ってそれなりに刷り込まれてると思うんですよ。
はいはいはい。
借りるでしょ？
借りますね。
うわ。
気まずいね。
俺、おかんと見に行ってね、あれ。
はい。
はい。
あなたよく行きますな。
まあ、原作読んでるし。
あ、
まあ、こういう反撃が生まれないように映画館で見ておこうとします。
まあ、でも、もしかしたら、もしかやけど、DVD の時になったら、それがどうにかなってるかもしれんからね。そうそうそうそう。ハングオーバー2見たんよ。
ね、ノーモザイクバージョン。
いや、レンタルやったから、がっつりモザイクやったけど。
あれモザイクかかんねや。
うん。
DVD。
いや、六本木だけ上映の時は、なかったという話やけど。
うん。
DVD はフルモザイクやったよ。
あ、そうなんや。
うん。
いや、というか、ね、そのモザイクのせいで、なんかすごく見てはいけないものを見てしまってるような気がして。まあ、ね、ちょっと映画館では見たくなかったな、モザイク。なんか、ほら、ギリモザってのがあるじゃないですか、AV に。
あ、はい。
あれでももうちょっとちゃんとしてるよっていう。拡散でいいとこまで拡散でいいやんっていう話で。確かにあのスクリーンで細かいモザイクにすると、
うん、
なんか見えてしまったような気になるとは思うけど。
目細めたら見えるみたいな
やつ。そうそう。いや、むしろぼかしたら見えるみたいな。
ああ。
なんか見えたような気がする。あの、ワオワオのスクランブル放送で、
はい。
あの、エロいのを見るときとかに、
うん、
なんか、こう遠くからこうぼかしてみると、何がやってるかなんとなく、高校時代の。
昔の中学生の頑張りやん、それ。
中高時代の懐かしい思い出があるけど。いや、まあ、何の話だっけ。
なんやら、いつも以上にあちこち飛んでるかよくわからんけど。
ああ、じゃああちこち飛ばそうか。
止まらない。
ブロンソンの、メカニックっていうか、DVD になる。
ああ、やっぱ、ステイさん合わせかな。
多分ね。多分そうで。ただまあ、これはまあ、喜ばしいことで、正直オリジナルの方が面白いねんけど、あれ。
あ、そうなんや。まあ、ステイさんも映画やからな、
感じ。リメイクもいいねんけど、全然雰囲気違うから、比べるのもあれやねん。まあ、マイケル・ウィナーって狼のさらばの監督だから。
へぇ、
うん、まあ、面白いですよ、オリジナル版。で、まあ、DVD 出て、どうせ FOX やから、いずれ1000円なんねんけど、まあ、それは置いといて。うん。あとは、あれ、マイケル・マンの最高傑作、ザ・クラッカーが出るっていう。昔の銃撃戦映画と今の銃撃戦映画って比べると、結構リアリティが違うと思う。今ちゃんと、なんていうか、実践型な感じ。頭の上からこう、下ろしてくるとか、そういうのはない。から昔のインストートみたいなことないから、前はなんか結構初期にやった映画がこれっていう。マイケルマンが割と11戦に本気出す監督やけど、一番本気出したいっていう
最初。ああ、そうなんや。まあ、うん、みんなマイケルマンの本気銃といえばヒートみたいなイメージはあるけど、それより前にやってたんや。
そうそうそう、ちゃんとやった映画で。デビュー作かな、多分。
へぇ
が、まあ、DVD 出るんです。で、まあ、こんな話とか。
はい。
あとは俺の好きな邦画の幕末太陽伝っていう、フランキー・パカイの映画がですね、ついにブルーレイで出るんですよ、ウコク版が。
去年上映会してるから、いいなって言ったけど、やつですな。
そうそうそうそう。6月2日に発売ですよ。ブルーレイですよ、ブルーレイ。
うん。
でも高いんですよ、ハピネスなん
か。でしょうね。
4500円、26% 引きで。
あ、でもそんなもんや。邦画のブルーレイって。うん、
まあね、バンダイビジュアルのアニメに比べればマシです、
ね。マクロス。
バンダイビジュアルってなんであんなに
高い？マクロス全部でなんぼすんねんっていう、ね。
マクロス全部もあるけどさ、ガンダム。
ああ。
あと広角機動隊とかさ、あれが買うあの値段っていう。なんか、最初 DVD とブルーレイセットでなんか、9000円ぐらいで出てたしか。誰買うねんと思ってたら、ブルーレイ単品廉価版ってきて、あ、やったーと思って見たら7000円ぐらいすんねんね、天下。
廉価じゃねえよ。
感覚おかしいやろって話で。絶対、あれはもっと取れるやろ、もっと安くしても。
やっぱ、買うやつからが金取っとけって話なんですよね。ああいうのってね。
買うかなっていうね。
持ってるわってなるかな、やっぱり。
うん。しかもそんな修正してないの、得点ないしさ、
でしょうね。そこ大事やねんけどね、一番
の。そうそう。俺ら的に食いつくのはそこなんですけどね。
得点。もう、買い替える理由って得点ぐらいですよ。
そうそうそう。で、バンビジュって全体的にそうで。
うん。
逆にアニプレックスなんかはもう盛りまくるっていう。持って持って盛りまくるっていう。
得点盛り盛りやもんな。
そうそうそう。あれぐらいやらないと買わない。
CD ついてたりするからね。
そうそう。
最近は。
ドラマ CD とかサントラとかね。
うん。
それは買うよ。
制作費かけすぎやって、お前、そこにっていう。それ多少高なってもしゃあないと思うよ、こっちはっていう。
そうそうそう。よく最近あるのがキャラクターコメンタリー。キャラクターで喋るコメンタリー。
そうそう、声優さんがね。
そう。で、結構原作者は脚本が入ってたりするんだけど、あれ、脚本も大概は、尺合わせなあかんから多分大変やねんけど。喋る側としてもさ、コメンタリーじゃないのよね、結局。そうそう、24分間尺合わせ続けなきゃいけないっていう。
演じなあかん。
そうそう。演じながら尺合わせるっていう、わけのわからない、その、
映像ないのにな。
そう、絵もタイミングもないのに、あんまり。いやー、難しいよ、あれ。絶対。めんどくさいよ。なんだっけ、化け物語でずっとキャラコメンタリーやっててさ。
へぇー。
二丁維新が全部脚本書いてんねんけど。で、掛け合いがなんか二人ぐらいでやってて。
うん。
めんどくさいな。絶対めんどくさいな、これ。
荒木さんがめっちゃ喋んねん。
うん。とか、ガハラさんと委員長っていう組み合わせの会があって。なんかすごい。いや、いいですよ、キャラクターコメンタリー。絶対アニメーターのコメンタリーとか、声優のコメンタリーって面白くないから。特に声優のコメンタリーって。
まあ、フリートークやからね。
そうそうそう。どうでもいいことばっかり喋ってるから。絶対、キャラコメの方が面白い。
いや、まあ、それは目的の違いですよ。
まあね。
神谷さんの声が聞ければ、もう、問題ないんですよ。人によっちゃ。
あ、でも、ギアスのコメンタリーは声優やけど面白かった。っていうと、あと大河内一郎とか出てて。
クオリティの問題。
そうそう、クオリティの問題。話してたっけ？幕末太陽伝のブルーレイが出る話ですよ。
ビデオっていうかソフト情報はリンチェさんに聞けみたいな感じ。
ああ、まあ俺の好きなものしか言わないけど、
ね。ああ、まあね。
好きなものしか言わない。
リンチェフィルターを取ったものしか出てこないけど。
結構豪華で、なんか、特典 DVD とかついてて。
うん、はい。
いい感じっぽいです。なんか、落語のパロディーで、この映画全体的に。古典落語を知ってるとめちゃくちゃ楽しめるっていう。だから、僕みたいに、毎日、桂米朝の落語を風邪ひいた時とかに聞いてた人は多分、もう死ぬ。いう感じの映画で、その辺の解説 DVD みたいな。なんかどうも、ついてくるらしい。これの、こんな宣伝に惹かれる人はぜひどうでしょう。面白いね、これ。なんか無銭飲食に来たフランキー堺が遊楽に、
うん、
遊郭に。で、無銭飲食やこいつって言われて、じゃあおいら居残ります、無銭飲食やからとかって。で、遊郭って絶対に揉め事が起こるから、人情。で、そこを全部この町人のフランキー堺が、超江戸っ子やねんけど、が解決していくっていう。なんか、親子で一緒の、女を抱いてたみたいなのがあって。
ああ。
親子だな、兄弟みたいな。そこの揉め事とかを、うまいことを面白く解決していくねんけど。
やばい。ちょっと面白そう。
いや、いい映画です。
はい。わかりました。
ね、
はい。
それだけです。
機械があらわ。
まあ、あと、デリンジャーの DVD が出るって話はもう一度ですね。
酸っぱくなるぐらい言っとかないと。
酸っぱくなるぐらい。
ね、ブルーレイ化のラッシュでございますからね。ね、やっとなんか、拍車かかってきたというか。
そうそうそうそう。
動き出した感はあるけどね、最近。
まともにね。
うん。
ただ、いつ市民権は、アメリカ版のワーナーのやつはブルーレイになるんだろう、日本でってい
う。さあ。
いや、むしろ、あれを真っ先にやれよ、みたいな。僕の中ではあるんですけど。あと、どうでもいい DVD スルーのリメイク版、藁の犬っていう。
ああ。
多分、誰も期待していないっていう。
そっちのやつねってやつね。
そう。X-Men のサイクロプスさんが主役のやつ。
そっちのやつじゃないんだよねーっていう。ホフマンを。
めっちゃ俺喜んで、聞いた。
釣られたクマーって。
クマーって。ペキンパーの映画はリメイクしちゃダメですよ。
絶対超えられないから。
うん。というか、誰も喜ばないっていう。
ああ、そういうことね。前のを愛してるがゆえにね。
DVD スルーになったことよりも、リメイク版が先に出てしまうことに嘆いた。
まあ、仕方ないですけどね。
ないですね。
ハリウッドのリメイク祭りですか。
本当にリメイク。まあ昔からやけどね。
まあね。
昔からやけど、なんか、チャルトンヘストンの10回も実はセルフリメイクしてる。今度、なんか、何、はい、だっけ、スピルバーグが10回作るとか噂があって。すごく楽しみなんですけど。
あ、そうなん、全く今興味わからなかったけど、俺。
あ、そう。いや、どんな悪趣味なスペクタクルになるやろう。
あ、まあ、まあね、それはあるけど。まあ、そんな感じで。何の話してたかようわからんなってきたけど。
そうですね。
今回は何の話か、何回って言っていいかわからんけど。
ドラゴンタトゥーの話をしようと思ったけれど、ジャッキさんが集まれなくって、つなぎをために撮った回です。
そこは伏せとくべきところやろ。
つなぎ回です。
つなぎ。
つなぎ。
ってなことで、まあ次回、アカデミー賞の結果もあるのかな？まあそれはさておき、まあ次回、ドラゴンタトゥー会をお送りいたしますので、お楽しみに。
お楽しみに。
お送りしましたのは、ブルースと。
ドパルデューのシラノ・ド・ベルジュラックの DVD がついに出ることがとても嬉しいリンジェです。